Rising Japan。 この時間はみんなと一緒に日本が Rising Rising する時間だよ。 Oh yeah。
なんか真剣に聞いちゃいました、はい、
そう今どうなの人がいいんだろうな
特に
ちょっと考えて
これで
聞いてる人も考えたかもしれない、
はい、一瞬時だと思いましたけど、ね、こんばんはということで RJ コアです。アルジオ日本語放送ライジング時間がやってきました。
やった
イエス。
今日はですね、なんとなんと9回目の放送になりました。
わお、
すごいですね。1月15日から始まってちょうど2ヶ月ぐらいですね。
すごいですね。
本当に皆さんの温かいコメントサポートによってどうにか出てこれた、はい、ライジングジャパンでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に毎週ね、欠かさず聞いてくださっている方はね、あと
再放送、
ね、
僕聞いてますよ。僕
聞いてます。当たり前です。
僕聞いてます。
出てますからね、はい、再放送でも聞いてくださっている方もいますし、うん、あとはそうですね、今回初めての方もいらっしゃいますかね。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、
ライジングジャパン、日本と神様をつなぐプログラムとしてですね、もっと日本がライジングできるように、うん、私たちも続けてレベルアップして新しくしていきたいと思ってますので、続けて応援よろしくお願いします。ということで、
はい、
今日はですね、はい、なんだかオープニング大丈夫ですかね、こんな感じで、
わちゃわちゃしました。わちゃわちゃ
通りですね。オープニングはですね、あのいつもと違う感じがしてます、うん、今日は RJ ですね、3人揃ってお届けしています。
やった。ね、いつもはね、オープニングから3人で喋り始めるってことは今までなかったんですよね。
そうですよ、本当に、
ね、新たな挑戦ということで。
そうです、新しくということですね。
わちゃわちゃ始まるっていう新たな挑戦です。
大丈夫です、大丈夫です。今回はですね、なんとこの感じで、うん、最初から最後まで、あれで3人でお送りしたいと思いますんで、大丈夫ですね。
あ、誰か脱落するかなっていうね。最終的に2人になってたりとかして
、脱落しないように、はい、最後まで行きたいと思うんですね。まあ、そもそもね、あのこのライジングジャパン2ヶ月始まってからですね、一番人気のコーナーがなんと3人のトークのコーナーだということで、もう今後はじゃあこれだけでいいかなって思いもね、いますよね。
そんなことないです
か。
それはないな。
まあ、他のコーナーもね、それなりにもちろん人気はあったんですけど、
過去形になってて、 あったんですけどって終わったんじゃないか。
そうですね、あの今後もですね、続けて新しくしながらレベルアップしていきますので、
う
ん、
そうですね、
はい、皆さんよろしくお願いします。
今日
もですね、あれですね、盛りだくさんのプログラムにしますので、ぜひチャンネルはそのままで、どんなプログラムになっているかは聞いてのお楽しみということ。
私言わないんで、
わからない、私たちもわからないっていうことですね。はい、ということで早速、じゃあ今週この1曲目からスタートしたいと思いますけど、やはり今週はこれですよね、新しくということで、輝く未来へ送りたいと思います。どうぞ。
昨日と今日に近い夢のため、
はい、お聞きいただきましたのは輝く未来へ。今週も始まりましたライジングジャパン、今日はですね、私で3人でまたお話をお届けしてますけれども、
はい、
はい、
今月は出会いと別れがテーマでございます。
うんうんうん、
あの別れっていうとね、当然あのいい出会いであればあるほど、別れがあると当然悲しみがつきまとうものだと思うんですね。
そうですね。
でも、どうしても。とは言ってもね、今までこう、振り返って、後から考えてみると、うん、あの時、まあ別れて寂しかったけど、でも結果的に良かったなって思えるってことは、あったんじゃないかなと思うんですけどね。まあその辺ちょっと話していきたいと思うんですけど、
コ
ウさんは、
はい、
あのね、自己紹介の時のね、お友達が昔から多かったなんて話、聞きましたけどね。あのどうですか、
です、
ね、まあ、お友達多い分だけね、別れも多かったんですけどね。
そうなんですよ、私バスケやってたんですけど、
うん、
あの例えば中学校で初めてバスケ始めて、中学校の部活あるじゃないですか、はい、そこで新たな出会いで部活のチームメイトになって、で3年間過ごして、 でまた卒業が必ずあるじゃないですか、うん、卒業してチームも解散するんですよ。一緒に練習してきたのに3年間頑張ってきたけど最後引退試合でって必ず負けるんです日本一なの限り必ず負けて終わるんです。
確かにそうだね。
悲しいんですよ、だから別れが。で本当に切なくて、なんかで中学校から別れて新たにまた高校に行くんですけど、高校でも今度またバスケを続けるんですね。バスケを続けた中でまた新たな中学校でそれぞれ活躍した選手たちが集まってくるんですね、高校で。
私が、
うん、そうなんですよ。中学校の時はライバルだった友達たちが今度はチームメイトになってきて、うん、そこで新たなまた出会いがあって、で3年間また必死に汗水涙流しながらですね、一緒に練習しながら過ごして、でまた高校卒業するじゃないですか3年で、
うん、そこで別れて
もちろん最後は負けるんですけど
いやせっかくいい話じゃない
だってもう話がもう分かっちゃうから
そうなんですよ、はい、負けてで別れるんですけど、また大学に行って大学でも負けるって言って、うん、ちょっと出会いと別れ、うん、出会いと別れを見てて、うん、その中で本当に引退試合って本当に悲しくて、卒業式よりも一番悲しいんですよ。もうそれこそ本当に別れだみたいな、もう終わった、ね、私たちはもう一緒に体育館でダムダムする必要はない、もう全てが終わったみたいな感じに、うん、なんですけど本当に悲しいんですけど、負けた悔しさも同時にあって、ね、うん、なんですけど、でもまあその別れを通してやっぱり今までの努力っていうのが報われる場合もありますし、本当に努力してきてよかった、本当に一緒に頑張ってきてよかったっていう、本当に喜びにもつながりました、すごい生徒にも、ね、結局大学にもバスケ続けてまたいろんな人に出会ってっていうのを結構繰り返してきたんですけど、その時その時一緒に汗水流す人たちが変わってくるので、なんか出会いと別れの繰り返しでしたね本当に、うん、私本当に泣き虫なんですけど、
うん、わかります。
見せたことないですよ、
いや今話の中でもだいぶ汗水が流れたんです。
流れて
た。あ、そういうこと、そういうこと。
まあ、ね、いろんな
ところ
から水がね違うんです。
あのドゥさんどうでした。
僕ですか。
ドゥさんはあの、はいはい、ドゥさんもね、まあ、もちろんあの友達も多かったと思う、うん、ものだったと思うんですけど、
いやいやいや、
僕が思うに、うん、多分ね、たくさんこう振られたんじゃないかなと思うんです
けど、どんなイメージを僕にもお持ちでござい
ますか。今多分ね、今こう振り返ってみて、あの、うん、せいせいしてよかったなと思うことってあります
か。振られてよかったな
あ、振られてよかったなと思って。まあこれは振られてよかったら、そうですね、僕あれなんですよ、初めて付き合ったのが、中学2年生か3年生で多分15歳くらいの時だと思うんですよ。
カミングアウトかよ。
それであの付き合ったんだけど、なんかね流れで付き合うことになって、それがね、あの僕の男友達が A 子ちゃんと付き合うことになりましたと。で A 子ちゃんの友達の B 子ちゃんがいるわけですよ。で、うん、B 子ちゃんとの僕が付き合っちゃえよ的なさ、うん、友達の友達だなっていうその2人が付き合うがゆえに、ね、お前らも付き合っちゃえよ的な、そういうので本当に一番最初に、うん、で実は僕ものすごいね、あのね人見知りなんですよ。
そうなんだ。
ものすごいね、初めましてのしか、特に昔ものすごい人見知りだったので、今だいぶこう解消されてきましたけど、それでしかもそんな知らないわけじゃないですか、ね、A 子ちゃんの友達の B 子ちゃんで
初対面。
いや初対面では知ってるけど、そこまで深くねこうめちゃめちゃ仲良かったとかそういうわけじゃないから、で、まあ、付き合うことになったんだけれども、例えばデートとかをこうしたとしてもね、あの僕全然喋れなくてだから、ね、一緒に面白い楽しいのか何のかよく分かんなかったですね。それで結局ね、あの、まあ、振られたんですけれどもね、その振られた理由としてはあれなんですよね、なんかそういうなんか僕があんまり喋りかけないし、あんまり関心を持ってないから、そういう大人の 恋はできないみたいな。僕があまりにもなんかあの
不愛想だった
ね、不愛想だったからね、そういう大人の恋はできないって振られたんですけど、僕はそれを通して、ね、すごく学んだことがあったんですよ。やっぱり 愛は関心だとね。その関心を持たないことには一緒に過ごすっていうの辛いし、だから自分でも何なんだろうなっていうことをね、あの思ったっていうね、ありましたよね。だから本当にあのね、共にこう、まあ僕らもね、こうコアさんとソルトさんと一緒にやってますけども、やっぱりそれお互いにね、こう関心を持ちながらね、お互いのことを思いながらやるっていうのは大切だなっていうの
を、そうですよ、
思いますけれども、
今日のあのラジオを聞いてる人たちがね、なんで俺この話聞かなきゃいけない、
確かに確かに
聞いてるじゃないかなってちょっと今感じてしまいました。すいません、申し訳ございません。
ね、
別れの振られた話で
した。そういうあの本当にね、いらない失敗もしながら少しずつ大人になってきてるという、
うまいことを感じますね。
ね、成長しますからね。
あの時はまだ子供だった、
うん、ね、あの特にね、やっぱり中学校とかね、あの、なんていうんでしょう、わけもなくこう背伸びしてね、大人ぶりたいというか、
そうね、
自分の感覚とまた違ったね、あのみんなの目線に合わせたいなっていう感覚もありますからね。
そうですね、
そういうものにね、こうストイックに打ち込んでいる同級生なんか見た日には本当に逆にね、大人だなって思って、出ましたよね、実際ね。
出た、
僕も実際と思いました。
そうですよね。ソルトさんどうなんですか？
中2中3の15歳の頃はそういうことどういう振られ方をしたのか、
どういう振られ方
を
したのか、
私は課題がすり替わってますね。僕自身は、まあ、本当に最近の話っていうかね、あの、大学生の頃の話ですけど、
最近
の
話です
けど、背伸びしたんですか、それは。
そうそう、だいぶ今背伸びというかね、若作りしちゃいましたけど。
なるほどね。
僕ね、やっぱり大きな境目があって、人生なんで、その、テンションを学ぶ前と、その後は全く違うんですよね、自分が。
なるほど。
まあ本当にだから、こう、ね、それまで友達だと思ってた人と、もちろん遊びに行ったり、まあ、時間を潰したり、こうね、つるむわけじゃないですか。も
う
ね、それがね、御言葉を聞いて、聖書を学んだ後、すごくそれがね、人生を無駄にしてる。こう思えてきたんですよね。無駄にしてる。
なるほど。
言い切りますね。
言い切った。
こう友達に理解されなくなったというかね、その人付き合いが悪くなったっていうか、こう声をかけてもらえなくなってしまったんですけどね。
悲しい、
うん。でも逆にその代わり、こう自分みたいにこう本当にね、こう表面的な付き合いじゃなくて、本当にこう生きるってこういうことみたいなね。こう思えてる人、口には出せないかもしれないけど、そういう真剣にこう考えてる人っているんじゃないかと思って、ね、そういう人を探すようにこうなったんですよね。ある時、まあ、ある時、ある時期ですね、一日何人出そうってね、決めた時期があったんですね。で探すと、こうあと必ずあのそういう人たちいるはずだと思ってね、
すごい
探してた時期があったんですけど、
はい、
こうその日もね、その何人って決めた人数を出会おうと思ったんだけど、なかなかうまくいかなくて、でもあの帰れなきゃいけない時間帯になったんですけどね、
うん、
大学からの帰り道、こう坂道があるんですけど、坂道と自転車でこうずっとこう降りてきながら、
うん、
信号で待ってたんですね。信号の信号で待ってるその目の前にですね、あの自分と同年代の男の男性の方がいたんですけど、もう苦し紛れですね、もう今日もなんていうか自分の中のノルマがあったんですけど、
営業です
よ、ね、
もう
電車の時間もあるので、もう本当に駅まで、うん、駅まで10分もかからないような場所だったんですけど、
はいはいはい、
もうまあここでなんて声かけたかっていうのも今はっきり思い出すんですけど、この道なんて言うんでしたっけって言ったんですね、もう思いつきで
知ってんの、
ね、すごい。でもですね、そんでからほどなく 5分も経たないうちにですね、その人の口からですね、
うん、
あ、そういえば道って言えば人生の道も険しいですよねっていうことが出てきたんですよ。
なんだそれ、すごいな。
すごいですよ、うん、で僕はね、全くそんな気持ちはないですよ。もうたまたまその目の前にいたもう人がもうジャガイモ状態ですよね。もうジャガイモにしか見なくてもう怖かったんですけどその人実はね、後から聞いたんですけど、実は自殺を考えていたほど思い詰めてたんですね。
そうなんです。
だから僕がその道っていうことをキーワードに、その人が人生の道って言ったのも、彼はもうずっと人生の道を考え続けて、思い詰めてた、だからね、本当にこう自分は自分のこうなんていうか、まあ、気心の知れた仲間と付き合うっていう感じで、話すわけじゃないですか、友達って。 でも、そうじゃなくて自分が求めてたような本当に人生を探してる人がいるんじゃないかと思って、うん、見ない神様の心で動いた時に、
うん、
本当にこう、ね、自分一人を通して神様が働くことの偉大さを僕はこう感じたんですよね。
ね、
なるほど。ちょっと今いい話しちゃったんですけど、
いい話ですね。でも
誰一人そしてね、皆さんこう例外なく神様が作ったとってもこう貴重な人じゃないですか。
そうですよ、うん、
そんな人たちに対してたまたまこう知り合いだとか友達だなんていう理由で時間を拘束して自己満足に付き合わせちゃったら本当にこう申し訳ないなと思うんですね、こうお互いに。でも神様の話を通じてこうなんていうかな、そこに相手と自分と本当にこう神様がいらっしゃるっていうのは本当にねこう表現できないですけどね、まあ、光栄というか嬉しいというか、うん、意味がある出会いだなってこう思える、
うん
ね、うん、まあ本当にあの、ね、取るに足りない自分のこう別れを通して神様との出会いが、ね、につながったっていうのはすごく良、まあ、かったことだったと思うんですけどね、
うん、
すごい、はい、やっぱ出会いって偶然じゃないですよね。
あ、偶然じゃないですよね、やっぱり ね、うんうん、いつもやっぱりね考えの網を時にね、こう引っかかるというか、
そうですね、
そうですよね、
うん、実はね、お便りもいただいてまして、
はい、
岩手県にお住まいの20代社会人リュウさん、
はい、ありがとうございます。
ご紹介しますね。いつも聞いてます、ありがとうございます。私はこの時期があまり好きではありません。
なぜ、
うん、なぜならば、かぶってるよなぜならばまさに出会いと別れの時期だから。二十数年間今までずっと神家族や友達と共に過ごしてきた人生とはおさらばし、2015年、うん、人生初の完全一人暮らしになりました。
お、
今まで近くにいた人も誰もいない地へ一人向かうのは正直寂しいものはありますが、
離
れてみて本当にさまざまな価値を一つ一つ改めて知ることができています。とても感謝です、うん、出会え必ず彼というものがあり、私はそれが寂しく嫌でしたが、神様に出会い、その感が変わりました、
うん、
神様とは別れがないから寂しさはなくなりました。遠く離れたところでも神様はいつも私のそばに、この家で共に暮らしていますというね、お便りでした。ありがとうございます。
すごい
ね、え、
本当ですね、
ね、岩手県で前ですけども、ね、人間ってあのこうね、将来こう希望を持ってたとしても、うん、やっぱり現実目の前にあることにこう、ね、心が惹かれたり未練が残ったりすることってたくさんあると思うんですけど ね、
うん、
特にもう、ね、愛着が湧いていればもう、ね、それだけもちろんでもあると思うんですけど、
うん、
でもね、よくよく考えてみるとそれそのものを与えてくださったのってもともと神様だと思うんですよね。
本当にその通りだと思いますよ。
そうですね、
だからもう本当にその神様、自分のことも与えてくださった方だから、うん、その方に全てをこう預けられるっていうのはものすごく大きな希望だなと思うんですけどね。
そう思います。
うん、書の中にあのよくね、皆さん聞く話だと思うんですけど、
うん、
畑の中に隠された宝ってね、話が聖書の中に出てきますけどね、
はい、
こう元々自分の畑じゃないんですね。でもこう耕していくうちに一生懸命生きながら、ね、ある日こう神様から自分にはっきりとしたこう宝が、ね、自分にとってはビジョンのようなものが与えられるようになるんですよね。そしたらもう未練なくこれまでの自分の現財産を売り払ってでも畑を買って宝が埋まっているその畑を買うんだという話がありますけどね。
はい、
うん、
まあ、あの過去はもう変えられません。でも現実本当に最善を尽くすし、まあ、未来においてはこう全てを神様に任せられる、ね、これが本当にこう私たちの希望だと思いますよね。もう元に入ってしまってるんですけどね、あの、でまだまだねちょっと紹介したいエピソードもありますんで、また後半もぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、
それではねここで曲をお聴きいただきましょう。卒業シーズンでよく聞いたと思いますけれども、アンジェラ・アキ、手紙、背景、15の君へ。
幸せなことを願います。
今負けそうで泣けそうでということでね、
違う、歌詞が違います。
違うね、いい加減すぎる、
泣けないで泣かないでですね。
あ、うん、ということでね、
泣きそうでとかじゃないです。
あ、そんな なかったっけ。
いや、いい歌でしたね。
花粉症の時期だからそういう
泣き
そ
うな。違う
春だからね、
違います。
花粉症との出会いがということで。
違う
んですね。
自分への手紙を書いてるんですよ。すごい、背
景25のドゥさん、どうですか。
そうですね、まあ、本当にですね、初めて振られた15のあなたにですね、関心を持つことが大切だと教えてあげたいです。
またその
話。いいよ。
いや、でもね、この曲聞くとさ、僕さ、高校の卒業の時にクラスの卒業ビデオみたいなのを撮ったんですけど、
その
時
この曲で、
この曲で、10年後の自分へみたいな感じでメッセージをそれぞれみんな言うみたいなのがあったんですよ。その時僕何を言ってたかというと、この声を使って声の仕事をしていますか。
おめでとう。
ありがとうございます。
夢が叶ってますね。
夢叶い中ということです。
じゃあその過去の自分にもう一言どうぞ。
もう一言、過去のあなたがいたから今の自分があります。ありがとうございます。
なんか
なんだよ
これ、こう回ってるだけだ
から。何なんだろうこれ。
成長しようよ、成長。
成長しよう。
成長しようですよ。次元を上げていかないと意味がないですからね。
これ、全国の中学校で皆さん歌ってるんですかね、卒業式で。
そうですよね。
教科書とか載ってるみたいですからね。
ね、
そうですね。
へぇ、なんかグッとくるでしょうね、きっとね。
くると思う。
うん。
卒業ソングはね、すごいいろいろたくさんあるけどさ。やっぱさ、今聞いてもなんかあの時のことを思い出しますよね。
どの時
って分かんない。いや、思い出なんかさ、もちろんさ、卒業式で歌うさ定番曲みたいなさ、合唱曲みたいなのもあるじゃん。あげばとどうしてとかさ、旅立ちの日にみたいなとかさ、
もあるし、
そうそうそう、多分ほとんどの人たちが歌ってんじゃないかなっていうのもあれば、今のみたいにさ、その時こうヒットしたその何 J-POP みたいのとかもさ、時代時代によって歌ったりとかさ、お別れ会の入場曲がこれでしたとかありますよね。ないですかそういうの。全然話乗ってこないけど。
ありますよ、結婚式でね、よく使われるジュピターとかありますけど、要はなんか感動がこうね、引き出される。で、何かこうやっぱり自分もこう自分の実体験というか、多少に浸る部分で、なんかこう接点があるからきっとね。
そうですよね。
心に響くんじゃないですかね。
なんかこのアンジェラの曲も、すごい中高生の、なんていうの、心というか、なんか思いと本当に同じ思いで作れたみたいで、同感しまくりなんですって。
結構ね、なんとでもこう解釈できるというか、
ね、そうだね、
いろんな人に会うんだろうけど、やっぱりその思いをそれぞれみんな自分の中にこう思ってるものがあるから引き出されて涙が出てく
る。僕 CD 持ってますもんね。この CD 出た時買いましたからね。
この世代だからね。
カセット持ってる。レコード？レコード持ってる。
レコードっていつの時代ですか。
本当にもう。
ちょっと古いですよね。
でも本当になんかね、それぞれの歌詞って自分にとってね、いろいろ聞きますよね。本当アンジェラ・アキのこの曲も、ね、消えてしまいそうな僕はとかね、そこチョイスしたら間違いましたけど。
消えてしまいそうなの。
いやいや、たまたまパッと目に入ったとかそこだったらこう読んだったけど、そこはあんまり共感しないやと思ってさ。違う、そうそう、負けないでとか泣かないでとかね、そういうところでやっぱすごい励みを得たりとかさしますよね。
背景、この手紙を読んでるドゥ、お前が幸せなことを願いますって告白。
これね、
一番前の自分がね、挑戦状みたいなもんですよ。おい、しっかりやれお前みたいな。
やれお前と。
あんたかけちゃねえぞお前。
いや
いや、
本当に今と未来が大事ですからね、本当にね。
そうですよ、過去は
今が結局未来につながりますからね。
本当にその通りですよ。今どうするかですよ。
今を生きていこうって2回連チャンで言ってますからね、この曲の最後の。
本当本当
本当です。本当本当聞いてた。
ちょっと歌ってもらっていいですか。
聞いてた。歌うとかそういうことじゃなくて。
そうですね。
歌えないわけじゃないですよね。
何最後のフォローみたいな。
そうですよ。
ね、まあ、今を生きるって、まあ、私たち人間からするとね、うん、もう一生懸命もう生きるしかないんですけどね。
その通り。
でもまあ、それをこう導いてくださって、
うん、
全てをこう運行してらっしゃる神様の立場で考えてみたときに、やっぱり本当に神様とね、一緒になって生きるっていうことが、今、私たちが今を生きる一番大事なポイントなのかなと思いますけどね。
その通り。
はい。
その通りだと思ったら、その通りって言ったんですよ。
棒読み
か。はい。ね、ここでちょっと実は、皆さんにご紹介したい詩があります。
うん。
いつもご紹介している牧師先生の詩、ここから一遍ご紹介したいと思います。タイトルは、体操。春には春雨、夏には夕立、秋には落ち葉の雨、冬には雪の雨。春には青い芝生の上に寝転がって人生を回想し、夏には緑の新緑の中に埋もれて人生を回想し、秋には落ち葉の道を歩きながら人生を改造し、冬には窓から世の中を眺めて人生を改造して生きていく。このように初雪が降ってくるとみんな飛び出て振られたくなる。白い雪が降ってもこんなにいいのに、天から白い人が来たらどんなにいいだろう。ある人は、天から来る人は白い雲に乗って来るというが、その方は地球上に生まれ、春には春雨に降られ、夏には夕立に降られ、秋には落ち葉の雨に降られ、冬には雪の雨に降られて、ただ純粋に、ただ平凡に現れる。あの昔のユダヤの国のナザレのイエスのように。
勤め。
忘れたら死ぬということでございまして、オリジナルソングですね。R15 でこのライジングジャパンで募集してるオリジナルソング、
はい、
ついに出たね。
出ましたね。
ちょっと待ったに次ぐ第2弾
出ましたね。
忘れたら死ぬということですね。あの本当にこういう風にメロディーがつくともう覚えちゃいますね。
死んじゃいますよこれ。
死んじゃいますよ。
死んじゃいますね。本当に忘れたら死んじゃいますから、みんなで覚えようかな。
そうですよね。
ラップもね、あの難しいですけどね。
難しかったですね。結構早かったですね。
どこも覚えないと死ぬって言われたらちょっと大変です。
そこまでは言われないです。
そこまでは言われてないですね。
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫です、ね。ありがとうございます。
続けてね、皆さんのオリジナルソングも送っていただけたらと思いますので、はい、お願いします。
お願いします。
はい。じゃあここからはですね、リスナーの皆さんからのお便りをご紹介しますね。で今日はですね、放送を聞いた感想っていうのも実は募集してたんですけど、今までね、なかなかね、ご紹介できなかったので、機会にですね、紹介していきたいと思いますよ。
辛口コメントばっかりですか？
そうですね、そこは全部カットして。
いや、カットし、ないでしょ、そんなにないから、そういう。皆さん優しい方ですよ、
ね、男性のコメントが軽かった。
いや、それ言わなくていいから。
言っちゃ
って言わなくていいからさ。
男性2人だからね。
そうそう、ソルトさんかもしれないよ。
そうそうそう。
そうです、そういうコメントをですね、紹介していきますんで、はい、皆さん今日初めて聞くと思うんですけど、
うん、
楽しみにしていてください。じゃあまずですね、
はい、何ですか、
そうですね、いい感じのものから紹介したいと思います、ね。
いや、
悪いのないからだからそんなに。
そうです、皆さんすごいいい感じのものが多いんで、まず東京都、ララさんね、ライジングジャパンの皆さんの個性が溢れていて、毎週とても楽しみにしています。
ありがとうございます。
毎回新コーナーもあり、内容盛りだくさんで、本当に楽しく聞かせていただいてます。これからも頑張ってください。というですね、いい感じのコメントをいただいています。
なるほど。
はい、じゃあ続けていきますね。アレルのレントロさん、学生の方からですね、はい、ラジオを流しながら、 他の作業も同時に進行したりできて楽しいです。気軽に聞けていい感じです。またいい感じのコメントを ね、いただいてます、ね、
まあ別にあれですからね、まあ、集中して聞いてほしいところとそうじゃないところありますから ね、まあね、
他の作業も同時にできていいですよって、そういうラジオですので皆さん聞いてくださいね。じゃあ次いきます。
はい、
ですね、佐賀県の、どこですか、嬉野市というところですね、送っていただいた。嬉しい野原ののって書いてあるよね。すごいとこですね。これどこですかね、嬉しの市。チェゴさんですね。はい。生き生きとした軽快なトークに恵みを受けています。
おー、わー。
以上。
わー。そのコメント、嬉しの市こういうのが言われるんだろうね。
準備してましたね、この人。
ありがとう。
こういうのがダメなんだ、ね、軽快な方だったらいいんですけどね。
軽快だけだったらいいんだ。はい、次いきます。
はい、
また同じですよ。プロ人生さん、大阪の公務員の方がですね、はいはいはい、3人の軽快なトークがいいですね、ゲストが楽しみですっていう最後でしたね、
うん、そのコメント嬉しのし大阪の方ですからね、嬉
しのしそれやめてもらっていいですかね。はい、次いきますね。
もういいですよ、もう
次はないです。はい、次ですね、なんとおびっくりしますよ、今度はですね、はい、広島県、東広島市、芝町奥
全部読まなくていいと思いますけど
広島市、東広島市でできない
雄大さん、10代の学生の方からですね、ですね、日本語で聞くたびに感動しました。そしてですね、なんとソルトさんのボイパには驚き
なるほど、
おめでとう、嬉しのしソルトじゃないよ、ね、ルーです。
いや、多分あれかもしれないですよ。あの、違うですよ、
ソルトさんのボイパって書いてありますよ。
チュピチュピ言ってるのに驚いてるのかもしれない。
いやいやいやいや、
僕がやってるのに焦る、チュピチュピ言ってるソルトさん。
よくある集中のメンバー、
チュピチュピ。そっちに驚いてるんですね。
あ、ここでチュピチュピ入れるかっていうのが驚いてるのか。
いやー、名前ね、ぜひ覚えていただきたいですね。
そうっすね。
はい。
3人ともね、似てますからね。
そうですね。はい、
僕はロバート・デ・ニーロで。
はいはいはい。
はいはい。じゃあ次いきます。はい、愛知県の20代、ソルさんからですね、明るくて元気をもらいますと、うん、歌が多くて聞きながら家事をしたりしています。ありがとうございます。勝手間の人が多いですね、なんだか。
いいですよ、勝手間
だかね。
これで運転集中された人にたまりませんよ。
それぐらい集中できないから。
そうですね。じゃあどんどんいきます
よ。で、仕事中聞いてる方がこう吹き出すぐらいの放送したいですよね。
そうですね、
片手間に聞いてたけど、ブーンみたいな。
大丈夫みたいなね、周りがちょっと変な目で見られたりとか、それぐらいがちょうどいいかも。
はい、次いきます。東京都さくらさん、社会人の方からです、はい、ラジオを通じて、いろんな人たちとつながることができる感覚を得て、感激しています。知らない人でも、心が通じ合ったとき、日本や世界のために大きな何かをなせそうだと希望が湧きました。
わ
ー。からは、ありますよ、これからは心が通い合う時代です。
はい。
チュピチュピ。
チュピチュピ。チュピチュピ。
あ、言えないの？エセチュピチュピが今流れましたね。すみません。大変失礼いたしました。
エセチュピチュピ。あるの？
ない、ない。ないですよ。これですね、同じような、また、はい、お便りいただいてますので、つながるっていうことで、東京都屋さん。ね、放送を聞きながら、ライジングジャパンには投げる力があるのを感じました。いろんな場所、いろんな状況にいるリスナーの一人一人を投げてくれる力、また神様とリスナーをつなげてくれる力、ということで、つなげる番組ですね、私たち。
前もなんかね、メッセージありましたもんね。そのたまたま会った社会人で、放送聞いたって話があったり、ちょっと問題がある子で、ちょっと待ったって言ってるよっていうね、嬉しいですね、触れてたことありましたからね。
うん、分かりましたね。
ね、嬉しいですよね、そうやって言っていただくと。ね、なんですか、僕が喋るとダメなんですか。
そうですよ、私たちね、もっとね、リスナーの皆さんと神様をつなげる そういう番組にしていきたいと思いますので、
は
い、
僕らもね、この番組を通してもっとね深くつながっていきたい。
そうです、ね、私たちもね、はい、じゃあ次いきますですね、あ、このコメントは本当に素晴らしいですね。
あ、いいです。
とっとと鶴は千年さん、
はいはいはい、
コウさんの優しい声にうっとりしました。
今週も千年さんに届きました。ライディングジャパン、
よかった、
ありがとうございました。本当に
素晴らしい、ありがとうございます。
優しい声にうっとりしてね、尊く綺麗な個性とうっとりされてるそうですよ。
ありがとうございますね。
あれですか、ドゥドゥドゥさんとかソルトさんの声にうっとりしましたっていう方のメッセージお待ちしてる。 ないですか。
ソルトさんのボイパって、
いや、それ違うからね、うん、
残念ですね、残念ですね、
そういうこともありますね、
はい、じゃあ最後いきますよ、最後、
はい、
佐賀県20代のパササギさんからですね、
うん、
リスナーの方々が神様を持って作った歌に感動しています。15曲ほどできたら CD 化へ、楽しみにしていますということですよ。
CD 買えって言いました今。
はい、買えじゃない、
押し売りですか、押し売り。
CD 作ってくださいって言うんですよ。
CD 買
って言うね、 CD 買えっておかしい
ですよ。いきなり何もおっしゃる
の。 CD 買えよっつって、
もうさっきちょっと褒められたからね、褒められたからも
う、ああ、そういうこと、
お前怪我出ちゃったんだよ。
ちょっとあの
オリジナルソングの話、ち
ょっとお花が伸びてるんじゃないかっていう話ですか。
引っ張るね、そこ。そこに引っ張りすぎだから。
そんなことないですよね、本当に。
違いますよ、皆さんのオリジナルソングがね、うん、本当に感動的だから。
うん、そういう夢もありますよね。
うん。CD 作っちゃいますかね。あと10曲ぐらい必要ですけどね。
ま、ちょっと皆さんにね、あの刺さった皆さんにちょっと。叩けないといけませんけどね。
そうですよね、うん、新しい夢ができましたね、
うん、
はい、ぜひこんな夢もなせたらなと思います。
はい、
それで、はい、お便りは以上ですかね、皆さん、はい、ぜひどしどしですね、あのお便りの方を送っていただきたいなと思ってます。そうですね、はい、私たちの方は一つの夢がですね見切れないぐらいお便りをもらうということを以前したと思うんですけどね、うん、
行きましたね。
最近はね、全部読み切れちゃう、
読み切れません。
はい、
うんうんうん、
もうそろそろあのステッカーとか送らないといけないんじゃないですかね。
ちょっとまたステッカー作りましょうか。
プレゼントでやりますか。いや、交換条件で、
うん、繰り返されてくるかもしれませんけど。
いらないよ、
そんなことある。、うん、まあでも3月もね、あと1週なんで、まあメッセージテーマも変わってくると思いますけれども、だけどまあ一応3月のメッセージテーマは出会いと別れということなんで、まだまだ皆さんで出会いと別れエピソードあったら送ってきていただきたいと思いますし、はい、その他ちょっとまたエピソードとかね、はい、あの応援メッセージとかも募集しておりますので、ぜひとも
お願いします。
いただきたいと思います。はい、
まとめましたね。
はい、最後にじゃあ、ね、はい、あの宛先だけココアさんお願いします。
ここはソルトさんが行きましょう。
なんで回すんですかそれ。
ごめん、宛先今目の前ないから読めない。
で、宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、
はい、覚えましょう、
Facebook、僕も覚えて言えてます。
覚えてます。
で、Facebook、そして RGO 番組掲示板までお待ちしております。
お願いします。
メッセージフォームもありますんで、そちらの方だとね、回答式で簡単にこう、うん、Q&A みたいな感じで書いて送っていただけるようになってますので、
はい、
ぜひですね、お時間がある方よろしくお願いいたします。
お願いします。一緒にアピールしていますね。はい、ライジングジャパン1時間お送りしてきましたが、うん、そうですね、新しい告知ということで、あの3人で最初から最後まで、お送りすることができましたが、いかがだったでしょうか。
よかったのかな。なんかさ、やいやいやいや言いすぎて、どうなのか分かんないよね、もうね。
皆さん率直なですね、あの感想もお待ちしておりますので、は
い、ぜひ
はい、ご要望によっては、あの、来週からですね、はい、元通り戻す場合もあるかもしれませんので、
もう一人ずつしか喋ってないかもしれない。
はい、そうですね。でもね、あの、やっぱり新しいことはなんだかあの新鮮ですよね。すごい楽しい感じで、うん、はい、できたかなと思いますし、あの、リスナーの皆さんをですね、退屈させないように、続けて新しくいけるように努力していきたいと思います。
はい。
はい、ということで、じゃあ、エンディングですので、はい、今日はですね、RJ3 人、アジェコアと
アジェドゥと
アジェソート
お届けしました。 来週はどうなるでしょうかわからないですが、またこの時間にお会いしたいと思います。それでは皆さん、
また来週、
またね
バラバラ
またね
お疲れ様です。